イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、岩崎です。
池田です。
世の中全部種にしよう、種ラジでございます。今回は池田さんの方からお話したってことで。
あれ、はい、ということで池田がお送りしますね。
戸惑う。
岩崎さん、はい、まあ、岩崎さんをほんのちょっとずつ不真面目にしようというプロジェクトをね、行っているわけなんですけども、さあ今回は、ワンピースナイトというイベントの話をしたいと思うんですけど、
はい、
まあ簡単に言うと、自分と関係のない世界の情報をどう咀嚼するかっていう、そういう、まあ、話になります、岩崎さんは、
はい、
自分のこう興味が及ばない世界について、こうどうやって見識広めようと思いますか？もしくは、まあ、そういうことは別に、それはそれ、これはこれって感じですか？
僕ただでさえこう興味範囲が広いので、意図的に あまり興味がないものはシャットダウンするように最近はしてます、この1年特に。
例えばほら、岩崎さんに僕の大好きなうなぎの話をするじゃないですか、
はい、
そうすると、はい、なんか本当氷の男みたいな顔して、なんていうかな、俺本当申し訳なかったなってこう瞬時に思ったりするんですけど、ああいう顔つきってのは、あれは生まれつきなんですか？
いや、みんな大体そうっすよ、話してる時こう自分の興味がない会
話の時はみんなって何、世界中のみんなって言ってんの？
池田さんもそうですし、世の中ってみんな大体興味ない話の時はそんな顔になってます、は
い、そんなことないけどな、俺な。いや、
大体そう
まあでも、そういう自分でそういうつもりだとしても、意外とそういうのに、まあ、直面するとそうなのかな、
多分、はい。
で、まあ自分は悪くねみたいな感じになっちゃいましたけど、
いや、みんな悪いって話です。
悪いっていうかね。で、今回そのワンピースナイトっていうのは何かっていうと、
はい、
地域の福祉と、まあ、ピーシーズっていうその、社会福祉法人の、まあ、取り組みを、説明してくれるっていう会になぜか僕が行くっていうよく分かんない話なんですけど、一応その副題が多様なあり方を面白がる場のデザインということで、まあ場のデザインって聞いたらちょっとね、こうふんわりすると思うんですけど、
はい、
その、まあ、今回これなんて、ライフルってホームズって分かりますか？不動産の検索とかそういうのしてるサービスがあると思うんですけど、
昔ベンチャーで決めましたね、
はい、そこがやってる、まあ、企画でワンピースナイトっていうのがあるんですね、でそのまあ毎回さまざまなテーマをもとに、まあ、社会貢献活動の支援委員会ってなんかそういうのがあって、まあ、ライフルがそういうことやってるんですけど、まあ、無料でそういうイベントを、まあ、手掛けていて、で今回はその地域福祉というのがテーマだったんですね、
はい、地域福祉、はい
はい、でまあ一個一個言っていくと何なんですけど、まあ一つはその、子どものなんか、これ読むと長いんですよね。子どもたち一人一人が生まれた環境特性に関わらず権利や尊厳を持って生きていくための、まあ、価値変革を行うことを目的とした活動をしているということで、まあ、分かりやすく言うと貧困虐待などの背景で子どもの孤立を解決するための、子ども支援を行っているというところの話から始まり、それからの社会福祉法人こう京都にある峰山福祉会ってとこがあって、これ実際ハードがあって、はい、まあ、老人を扱ってたり、まあ、その子供を預かってたりみたいなところがあるんですけど、そんな施設の人が話をしてくれたりとか、それからあと大阪なのかな、尼崎で市民福祉の集いってそういうイベントが、まあ、あるじゃないですか、よくね、この手のものってなんかこう例えば美味しいパンを作ってきましたみたいな、そういうふうな社会福祉会とか、あと地元のおばさんがバザーでやってくるみたいな、そういう市民の福祉の集いとか、イメージ湧きますかね？まあちょっと縁日みたいな感じで なんかやったりとか、ステージでみんなが歌を歌ったりとかさ、そういう地元っぽいで、さらにこう社会福祉的な人たちが集まるイベントみたいなのがあって、でそういうのを見て、これちょっとあんまり面白くなさそうだなとか、まあ面白くないは人によるかもしれないけど、ちょっと偏った人たちしか集まらないんじゃないかなみたいな、そういうことを感じた人たちが、じゃあこういうのちょっとどう微調整したらもっと人が来るかなとか、あとまあそのイベントそのものっていうよりかはイベントの作られ方ももうちょっと改善できるんじゃないかなって言って、例えばそのイベント作りをワークショップ化して、もう寸前じゃなくてちょっと 何年、半年前とかからちょっとずつ話し合って進めていくみたいな、そういうふうなプログラムに変えていったみたいな人たちがいたりとか、まあそういうふうな、なんていうかな、社会福祉に関していろんな形で関わってる人たちが喋るみたいな、そういう会だったんですよ。
うんうんうん、
でまあ一個一個とてもね面白かったんですけど、その自分がほら、まあ、僕子供もいないし、あとそのまあまだ親がそういうふうな世話をかけるような状況でもないとかっていうのもあって、なかなか直接的には意識してないんですけど、でもこういう現実ってすごい広がってるわけじゃないですか。つまり、高齢化社会になっていってる状況もあるし、でも子どもの貧困みたいな状況も、うん、まあ、ニュースではいっぱい聞かれると。じゃあ自分が何ができるかっていうと、ちょっとあんまりピンとこないみたいなところがあって、でそういう中でこういうふうな話をちょっと、まあたまたまその場作りっていうことで僕はキーワードで言ったんですけど、なんかこういうふうな情報をそもそも知らないところがあったので、こういう話が聞けて、まあ面白かったなと思うと同時に、こういう情報ってどうやったら普段出くわすかなみたいなことをちょっとね想像してみたんですけど、岩崎さんはこういうこと、うんうん、まあお仕事の関係でね情報を手に入ったりはするかと思うんですけど、
はい、
なんて言うんだろう、ニュース以外でこういうことって調べたりとかしたりしてますか？
調べることは何か、まあ、仕事の絡みでおっしゃる通り、地域コミュニティとか地域、まあ、そこで関わってくるところ、社会福祉協議会とかが関わってくる仕事ではあるので、うん、話を伺ったりはしてますけど、
うん、
それ以外の時間はさっきもちょっと申し上げたように、その興味範囲が広すぎていろいろなものに触れている時間が多すぎるので、なかなかこれを具体的に検索するってことは行ってはいないかもしれないですね。
うん、まあちょっと話がね、そのこの社会福地域福祉そのものにしても非常に難しい問題なので一口には言えないんですけど、はい、そのやっぱりこう、まあ、興味範囲っていう言い方をしちゃうと、それは、まあ、僕も別に何でも気にはなるんですけど、
うん、
その興味っていうことと、まあ、直接関わり合うっていうかっていうことは、まあ、ちょっとやっぱ違う面もあるのかなと思ったりして、
はいはいはい、
でまあ今回情報をねこうやって得ることができて、まあ、うん、個別に面白いこともあるんですよ。なんていうかな、例えばこれよく話聞きますけど、こういうなんか地域のイベントに関わろうとか地域に一緒に何かしようって時に、なんか何でもできる人みたいな感じで行かない方がいいみたいな話ってよく聞くんですね。
うんうん、
それどういうことかっていうと、なんかあこういう立派な人が来てその人にお任せすれば全部できるんだなって言って当事者意識を彼らが失ってしまったり、もしくはよそ者が勝手にやってることっていうふうな、自分たちとは関係ないことだっていうふうに距離を切り分けてしまうようなことが行われてしまうと、やっぱこうイベントだとか地域づくりみたいなことで失敗しちゃうと、むしろ頼りない人間がそこにいて皆さんの助けをこう言いながら一緒に、まあ現実的にもそうなんだけど、まあ見た目としてもそういうふうなことを伝えていかないと、なんかこう、うん、立派な人っていうふうにこう形付けられてしまうことで、一緒に作ろうと思ったことができなくなってしまう、うん、みたいな話とかは今回も出たりはしてましたけど、
よく教会でも出てくるんですよね。まあ、その何かできる人、例えば、うん、ウェブサイトの更新とか何らかのその情報発信みたいな人が出てくる、特に若い人20代30代とかで教会に入ったりすると、その人にその仕事が集中するみたいなケースは結構多々あったりとかして、やっぱりその地域にそれぞれの地域の あり方というか、地域ごとにその何て言うんだろうな、 役割分担はね、ある程度 それぞれが一人一人が当事者も意識を持ってできるように、その最低ラインというか、その何て言うんですかね、できる土壌みたいなのを整えてあげる、整えられる状況っていうのが必要だっていう話ですね。あと魚釣りを、うん、魚なんか、困ってる人に魚をそのまま提供するんじゃなくて、魚の釣り方を教えるみたいな話はちょっと近いですよね。
うん、まあね、だからそういうためにもこう賢い人とか立派な人っていう立ち位置に立たないようにする、
うん、
これが大事なんだなみたいなことをちょっとまあ聞きましたけど、まあそういう個別なことはまあなるほどなと思いつつ、なんていうのかな、こういうことを肉にする、血や肉にするにはどうしたらいいのかなっていうのをちょっと改めて考えました。
まあ、やっぱ
こうイベントで話を聞くってことはまあいいことなんだけど、ね、なんかこう聞くだけで終わっちゃうのもなって思いながら、でまあでもまあしょうがないから、とりあえずこう深めるしかないかなって言って、こうまあ本でも読もうかななんてことは思ったりもするんですけど、でたまたまね、
やっぱ仕事にしちゃうことですよ、仕事。
まあまあそうだろうね、まあだからまあ、ちょっと浮気癖なのか、いろんなことにちょっとちょこっとずつ興味が出たりすると、なかなかこう深掘りするのに難しいところもあるんですけど、まあね、仕事にするったって全部仕事にできればそれはいいんだけど、仕事にするのも難しいというか、むしろそれが一番難しいかもしれないっていうか、あ、じゃあ僕なんかやりますって言って、お金になるのかっていうとね、なかなかこうお金になりづらいところもあって、
仕事っていうのは、いわゆるそのビジネスとしての仕事ってもそうだし、私事っていう意味の仕事としてもって両方ですね。
まあ、
当事者になってしまうってことですよ。
いや分かるんですけど、なかなか難しいことでしょ、簡単にじゃあ誰しも、
簡単にはできないですけど ね
できるものではないっていうのがあるので、
でもやっぱ血肉とするっていうことを考えると、やっぱそうなのかなっていう。で僕はその血肉とできるところとそうじゃないところをこううまく往復つけたいなと思って、やっぱりその興味がないところ、今のところ仕事以外で興味がないところをなるべく切ろうと思ってるって感じです。
与崎さん個人の話ね、
うん、
はいはいはい、ありがとうございます。まあということで、ちょっとその結論は出しづらいんですけど、まあでもこういう形ででも地域の福祉のあり方というか、例えば、複数の老人ホームとか子ども預かってるとか、そういうのが混ざり合ってる場所が結構機能的に動いてるみたいな話を聞くと、まあ、聞けたんですね今回ね。京都ではだからおばあちゃんが子供の世話したりとか、そういうことが、まあ、偶然もう生じていくみたいな話を聞いて、あ、なるほど、そういうふうな世界もしかしたら広がったら面白いかなみたいなこととか、例を聞くことによって感じることもあるんですけど、その感じた気持ちをもう一声何かできるかなっていうことをちょっと、まあ、こういう話で入り口に立てたので、その次どうしたらいいかなってことをちょっとなんかぼんやり考えるようなきっかけになったようなイベントでしたかね。はい、ということでちょっとイベントのレポートではございました。
はい、
はい、ということで今回は、池田がですね、ワンピースナイト、地域福祉とピシーズ多様なあり方を面白がる場のデザインというイベントに行ってきたお話をさせていただきました。はい、お相手は池田と
岩崎でした。
必ずまた。